8ページ。4、特集丸二、特集防災。自ら備え、共に守る。もしもの時は今日かもしれない。令和元年10月に発生した台風第19号で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。いつ発生するかわからない災害。今回の特集では改めて自らの身を守るための備えと地域の人たちが相互に助け合うために取り組んだ内容について紹介します。もしもの時に自分や大切な家族を守るために何ができるのかを考えてみませんか。問い合わせ、危機管理課、電話 632-2052。 8ページ、写真。タイトル文字に重なるように、紙面上3分の2に、机の上に置かれた数々の防災用品の写真が掲載されています。広げられた洪水や土砂災害用のハザードマップ、レトルト食品、缶詰、ペットボトル入りの水、携帯ラジオ、小型の懐中電灯、ヘッドライト、乾電池、ウェットティッシュなどが置かれています。写真終わり。予想を超える自然災害。令和元年台風第19号は、日本各地で甚大な被害を引き起こしました。本市では1580件の住家、非住家被害、令和元年12月9日時点が発生し、今でも生活の再建に取り組んでいる人がいます。地震や台風、洪水などの自然災害の発生数は年々増加しているとともに、大規模化する傾向にあります。経験に基づく自助と共助を、今回の災害の経験を踏まえ、いつ起こるかわからない自然災害への準備と心構えが必要です。災害の被害を最小限に抑えるための取り組みには、自助、共助、公助という考え方がありますが、防災の基本は自助です。自然災害の発生時にも慌てず、的確な対応ができるよう、もしもの時の避難行動について家族で確認しておくことが大切です。その上でさらに共助に取り組むことで、自分と家族以外の人や地域など多くの人命を守ることができます。8ページ、図。自助、共助、公助の考え方が図で示されています。円形のライン上に自助、共助、公助の3つの円が示され、次のような説明書きがあります。自助、自分と家族の安全は自分で守る。防災の基本。共助、自主防災組織など地域住民が相互に助け合う。公助、消防、警察などの行政機関による防災活動。自助は赤い円で描かれ、防災の基本であることを強調し、さらに、共助、公助と連携した取り組みが大切であることが示されています。図、終わり。避難勧告、指示や発令時に取るべき行動などを知っている人は、県民の約3割。今年度の県政世論調査によると、県民の約7割が自宅近くの避難所と安全な避難経路について知っていましたが、避難勧告、指示などの意味や、発令された際に取るべき行動について知っている人は約3割でした。全国的に大規模災害が相次ぐ中、本市でも自然災害の発生段階に応じて、避難勧告、指示などを発令しています。しかし、実際にどのような行動を取ればよいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。上の図参照。音訳者中。 上の図については、この後の警戒レベル4で速やかに避難を、警戒レベルの5段階の項で読み込んであります。音訳者中、終わり。台風第19号の際にも、どこに避難すればいいですか？最寄りの避難所が開いていません、という問い合わせが多く寄せられました。今回は、日頃の準備や心構えに加え、台風第19号を乗り越えるために、地域が一体となって取り組んだ事例も紹介します。家族や自身の身に危険が迫った時に、どのような行動を取ればよいのか、この機会に改めて考えてみませんか。もしもの時の避難行動、災害に備える。いざという時に慌てないよう、避難行動や避難所の確認や非常時持ち出し品の準備などをしておきましょう。我が家の防災マニュアルを確認。10ページ参照。音訳者中。該当の参照記事については、レイアウトの都合上13ページに移動しました。音訳者中終わり。非常持ち出し品の準備。停電、断水への備え。情報の入手手段の確保。12ページ参照。音訳者中。該当の参照記事については、レイアウトの都合上13ページに移動しました。音訳者中終わり。テレビ、ラジオ、防災情報メール。ハザードマップの確認。13ページ参照。浸水想定区域などの確認。アンダーパス。周りより低く冠水しやすい場所。など、危険箇所の確認。避難所、避難経路の確認。家の周りの保全、側溝、排水溝、水路の清掃など。警戒レベル4で速やかに避難を。警戒レベルの5段階。ID10207787。風水害の際は、浸水想定区域の外に出ることが重要です。逃げ遅れないように、早めに行動してください。また、危険ですので、河川や水路、田んぼなどの様子を見に行かないでください。9ページ、図。この図は、警戒レベル1から5について、取るべき行動、避難情報など、警戒レベル相当情報が示されています。順に読んでいきます。警戒レベル1。取るべき行動。災害の心構えを高める。テレビやラジオなどで最新の気象情報を確認。非常持ち出し品の点検など。避難情報など。警戒レベル1、2は気象庁が発表。警戒レベル3から5は市長が発令。早期注意情報。警戒レベル相当情報。国土交通省、気象庁、県が発表。記載なし。警戒レベル2。避難行動を確認。避難所や避難経路を確認。ハザードマップで危険箇所の再確認など。洪水注意報、大雨注意報。警戒レベル相当情報、記載なし。警戒レベル3、高齢者、障害者、乳幼児などと、その支援者は避難。他の住民は準備。避難準備、高齢者等避難開始。大雨警報、洪水警報、氾濫警戒情報など。警戒レベル4、全員避難、避難勧告、避難指示。括弧緊急、閉じ。氾濫危険情報、土砂災害警戒情報など。警戒レベル5、すでに災害が発生している状況。 命を守るための最善の行動をとる。災害発生情報。警戒レベル相当情報は、氾濫発生情報、大雨特別警報など。図、終わり。
ケース1、東地域に学ぶ共助、安心できる地域づくり。東地域は田川に隣接する地域で、今回の災害では多くの世帯が床上浸水するなど、大きな被害を受けた地域の一つです。しかし、地域の連携や日頃の活動により、住民同士が声を掛け合うなど、迅速な避難対応ができました。それはなぜか、地域でできる共助の取り組みについてお話を伺いました。10ページ、写真。タイトルの背景に、お話を伺った東地域代表の方3人の写真。東地区自主防災会事務局長、臼井邦博さん。東地区連合自治会会長、小島博義さん。東花田6区自治会会長、北村忠さん。3人とも穏やかな顔でこちらを見ています。写真終わり。台風第19号の際には、地域としてどのような対応をしましたか？田川に近い東地域コミュニティセンター周辺は、洪水ハザードマップで浸水想定区域内にあります。今回は台風接近とともに雨量が増し、田川の水位も上昇してきたので、もしかしたら一水するかもしれないと考えていました。市の避難指示が出た後は、多くの人が浸水想定区域外の昭和小学校へ避難をしましたが、自力で避難をするのが難しい高齢者や障害がある人、要配慮者などは地域で協力して昭和小学校まで車で搬送しました。地域の公共施設へ避難してきた人への対応を教えてください。今回、東地域コミュニティセンターにも30人ほどが避難してきましたが、浸水想定区域内で避難所にはならないことを伝え、やはり昭和小学校まで車で移送しました。災害時には公共施設であればどこでも避難所になると思っている人もいますが、水害の場合、公共施設自体が浸水想定区域内にある場合は避難所にならず、災害の発生状況に応じて段階的に開設される場合もあります。地域性を理解し、災害が起こる前にきちんといくつかの避難所を把握しておくことが大切です。迅速で的確な対応が取れたのはなぜですか？東地域では日頃から地域への声かけや定期的な研修会を開催し、災害に関する周知啓発に取り組んでいます。今回の台風が来る3週間ほど前にも、洪水ハザードマップを活用した研修会を実施し、約100人が参加しました。また、防災訓練も定期的に行っていますが、昨年は約300人が参加し、小中学生も50人ほど来ました。家庭内でも災害時にはどんな対応を取るか、連絡が取れない場合はどこに避難をするかを普段から話し合っておくことが大切です。私たちも田川が一水した場合の対応について事前に話し合っていたために、速やかに対応することができました。なぜそれほど熱心に取り組んでいるのですか？30年ほど前までは、鴨川が氾濫し、市内に多くの被害が出ていたことや、平成27年9月、関東・東北豪雨では、この地域でも田川の水位が上昇し、避難勧告が発令されたことが教訓になっています。浸水被害があった場合、どのような被害があるか、自分たちの住んでいる地域のどこが危険な場所か、実際に経験しているからこそ、地域の皆さんに浸水の危険性や事前対策の重要性を伝えることが大切だと思っています。今後の活動について教えてください。自然災害の猛威は年々ひどくなっているように思われます。 いざという時のために皆さんが落ち着いて対応でき、互いに助け合えるよう、これからも周知啓発に取り組んでいきたいと思います。11ページ、写真。4枚あります。東地域コミュニティセンターでは、災害に備え、様々な防災訓練を行っています。1枚目、レクリエーション。輪投げの様子。地面に砂の入ったペットボトルが3本立っています。それをめがけ輪を投げようと構える男の子。ペットボトルの両脇に消防団員がしゃがみ、男の子の後ろには列ができています。2枚目、応急手当訓練。床に敷いた敷物の前で膝をつき説明をする消防団員2人。団員の膝前には手のひら台の白い包みのようなものが置かれています。周囲を取り巻く人々は真剣に聞いているようです。3枚目、炊き出し訓練。屋外にしつらえられた具沢山の大きな鍋が湯気を上げています。周囲に4人の女性。お玉で具をかき混ぜる人やボールとヘラを持つ人もいます。4枚目、段ボールベッドの講習。子供たちにワイシャツ姿の人が段ボールベッドを作ってみせています。ベッドは大きな段ボール箱を3つ並べ、その上に1枚の段ボールを敷いて作るようです。写真終わり。自力避難が困難な人を地域ぐるみで助け合う仕組み。災害時要援護者支援制度。ID100-3245避難支援を希望する登録制、要援護者に対し、日頃から声かけ見守り活動を行うとともに、あらかじめ地域で支援者や避難場所を決めておき、災害発生時に避難支援者が避難誘導などを行います。下の図参照。11ページ、図。災害時要援護者支援制度の仕組みを、三角形をなした関係図で示しています。要援護者を頂点に、左下は避難支援者及び地区支援班、右下は市役所で、それぞれにイラストが添えられています。それぞれが矢印で結ばれ、登録から災害発生時までの流れが示されています。順に読みます。まず、登録申し込み。個人情報提供の同意。要援護者は申し込み書、県台帳を市役所に提出します。市役所は地区支援班に避難支援者の選任と避難場所の選定を依頼。これを受けて地区支援班は避難支援者などについて市役所に報告します。市役所は台帳の作成、更新をします。次に、地域での活動。平常時には地区支援班が、声かけ、見守り、地域内要援護者の把握に努めます。災害発生時は避難支援者が、避難誘導、安否確認をします。地区支援班及び避難支援者には、地域の力が頼りになります、と書かれています。図、終わり。対象、在宅で生活しているおおむね65歳以上の高齢者や障害者などのうち、災害の発生時に自力での避難が困難で、避難支援を希望する人、要援護者。要介護3以上の高齢者、一人暮らし高齢者等、安心ネットワーク事業の見守り対象者。身体障害者手帳1、2級所持者。療育手帳 A、A1、A2 所持者。精神障害保健福祉手帳1級所持者。障害者福祉サービスを受けている難病患者など。申し込み方法。各申し込み先に置いてある申し込み書、市ホームページからも取り出しか、に必要事項を書き、直接または送付で、 郵便番号 320-8540、市役所保健福祉総務課、市役所2階、電話 632-2919、郵便番号 320-8540、市役所高齢福祉課、市役所2階、電話 632-2356、郵便番号 320-8540、市役所障害福祉課、市役所1階、電話 632-2673 へ。ケース2、消防団に学ぶ共助、災害に強い地域づくり。消防団で分団長を務める福井さんも、今回の災害で自宅が床上浸水の被害を受けました。しかし、消防団員として常日頃からの活動や訓練で得た知識を生かし、今回の災害では住民への情報伝達や避難誘導などに貢献しました。災害が起きた時の、いざという時の備えなどについて心がけていることや、円滑な避難誘導ができた秘訣についてお話を伺いました。12ページ、写真。市消防団第8分団分団長、福井則義さん。タイトル背景に、敬礼する福井さんの胸から上の写真があります。ウィンドブレーカーをつけ、消防団の帽子をかぶって、凛々しい顔の福井さん。背後の車の天井には、赤色灯がついています。写真、終わり。台風第19号の際には、消防団としてどのような対応をされたのですか？多摩川の水位上昇が目に見えて分かったので、避難指示が出された後は、すぐに消防団員で手分けして、周辺の家を訪問して、避難所に避難するよう呼びかけました。その時は膝下あたりの水位でしたが、逃げ遅れた人がいないかを確認するため、再度1時間後に巡回をした時には、もう腰ほどの高さまで水位が上がっていました。まだ明かりのついている家を訪問しましたが、すでに避難所までの移動は危険だと分かっていたので、家の2階に上がる垂直避難を呼びかけました。なぜ素早い対応が取れたのですか？日頃の訓練に加え、地域の情報を熟知しているためです。特に日常の生活や見回りをしている時などは、高齢者や障害者など、要配慮者が住んでいる住居などに注視しています。また、団員間のコミュニケーションを一番大切にしていて、団結力が強いので、いざという時にすぐに対応できますし、地域情報の共有化が図られているので、的確な対応が取れるのです。地域に密着した日頃の活動とは、日頃から地域の人たちの自宅を訪問して、ハザードマップや防災マニュアル、防災ラジオ、避難所などの情報について周知をしているので、自然にコミュニケーションも取れますし、消防団についても信頼していただけます。このため、今回の避難誘導では、地域の人たちもたくさん協力してくれました。みんなで助け合う気持ちがとても嬉しかったですし、本当に助かりました。今後、災害に備え、どのような対応をすればよいですか？ゲリラ豪雨や台風などによる雨量が年々変わってきました。予想外の対応が必要になることもあるので、自分は大丈夫だと思わず、防災グッズの準備や避難場所の把握など、日頃の準備や心構えが大切です。なぜ消防団に入ったのですか？1995年1月17日に起きた阪神淡路大震災がきっかけでした。テレビで被害の状況を見て、自分でも何かできるのではないか、少しでも知識があれば人助けができるのではないか、と思っていたところ、ちょうど知り合いに誘われて入団しました。福井さんにとって消防団のやりがいは何ですか？災害から地域の皆さんを守ることができた時や、感謝していただいた時は、消防団という仕事のやりがいを感じます。消防団員を25年務めていますが、災害現場には全く同じ状況というものは存在しません。 災害が発生した時を想定した日頃の訓練や地域に密着した活動を怠ることなく、これからも地域の人の安心安全な生活のため、消防団の活動に努めていきたいと思います。13ページ、写真。4枚あります。消防団では様々な防災訓練や消防団員募集の活動を行っています。1枚目、水防訓練。ライフジャケットをつけた10人余りの人が土のう積みの訓練をしています。土のうは二重の円形に積まれています。2枚目、文化財火災消防訓練。防火服に身を包んだ消防士たちがお寺の屋根に向け放水しています。消防士たちのいる付近には大きな石灯籠や屋根のかけられた香炉があります。3枚目、市総合防災訓練。放水訓練をする参加者。ヘルメットをかぶり真剣な表情でホースを握っています。後方には長いテントが張られ、多くの参加者が待機しています。4枚目、消防団員募集の広報活動。制服姿の女性団員2人が街で通行人に話しかけています。近くには防火服や活動服などが飾られており、興味深そうに近づいて見ている人もいます。写真終わり。写真、地域を守る消防団員を募集中。ID10213226。問い合わせ、消防局総務課。電話、625-5504。13ページ、イラスト。制服をつけた男女の消防団員が敬礼しています。イラスト、終わり。消防団員は、自分たちの町は自分たちで守るという郷土愛護の精神に基づき、地域防災活動のリーダーとして活躍しています。入団資格、市内在住の18歳以上で心身ともに健康である人。身分、非常勤特別職の地方公務員。待遇、年額報酬、出勤手当。公務災害保障、共済制度、退団報奨金、被服の貸与、など。その他、消防団について詳しくは市ホームページをご覧ください。ご利用ください。出前口座。ID10028311。防災についての出前口座を開催しています。自治会やサークルなど少人数での申し込みも可能です。詳しくは市ホームページをご覧になるか、危機管理課、電話632-2052へ。13ページ、表。4つの出前口座について、口座名、内容を記した表です。順に読みます。口座名、宇都宮市の防災、内容、災害に対する日頃の備えや避難方法などの講話。みんなで避難所作戦会議。災害時の避難所開設運営を体験するワークショップ。地域のハザードマッピング。災害時を予測し避難経路などを確認するワークショップ。マイタイムラインで避難の作戦作り。災害状況に対応した自分の防災行動の計画を作るワークショップ。表終わり。防災ラジオ購入補助制度。ID10019013。大規模な災害が発生した時や発生する恐れがある時に自動で電源が入り大音量で流れる緊急告知防災ラジオの購入を補助します。対象、携帯電話などを持たない世帯全員、単身者は本人が70歳以上の人、または視覚・聴覚障害のある人など。その他、申し込み方法など詳しくは各地区市民センター出張所に置いてあるパンフレット、または市ホームページをご覧になるか、 非管理課、電話 632-2052 へ。13ページ、写真。販売価格の約4分の3を補助。ツートンカラーの防災ラジオの写真が添えられています。写真終わり。令和元年、台風第19号で多かった質問にお答えします。よくある Q&A、災害に備え、今日からできる自助。クエスチョン、早めに避難したい。最寄りの避難所が開いていない場合はどうすればいいの？ ID100-3235。 我が家の防災マニュアル、各地区市民センター、出張所に置いてあるほか、市ホームページでも閲覧可を活用し、日頃から複数の避難場所を確認しておきましょう。また、安全な立地にある家族や友人の家に避難させてもらうことも効果的です。10ページ、写真。我が家の防災マニュアルの表紙が掲載されています。写真、終わり。その他の質問。クエスチョン。避難所にペットと避難したい場合は？ペットとの同行避難の際は、ケージやキャリーバッグ、ペットフードなどを必ずお持ちください。クエスチョン。日頃の備えとして、どんなものを準備しておけば安心なの？ ID100-3235。 非常持ち出し品、必ず備えたいグッズ。避難するときに持ち出す最低限の必携品、すぐに取り出せる場所に保管しましょう。11ページ、表。非常持ち出し品6種が表で示されています。それぞれの冒頭にチェックボックスがあります。また、貴重品やラジオ、懐中電灯などのイラストが添えられています。順に読みます。貴重品、現金、預貯金通帳、印鑑、免許証、権利証書、健康保険証など。携帯ラジオ、予備電池は多めに用意。応急医薬品、絆創膏、傷薬、包帯、胃腸薬、解熱剤、目薬など、持病のある人は常備薬。非常食品、缶詰、栄養補助食品など、調理せずにそのまま食べられるもの。ミネラルウォーターなど。懐中電灯、できれば一人に一個、予備電池も含む。その他の生活用品。上着、下着、靴下などの衣類、軍手、ティッシュペーパー、雨具、ビニール袋、生理用品、紙おむつなど。表、終わり。備蓄品、災害後の生活グッズ。災害復旧までの数日間を自活するためのもの。少なくとも災害後3日分は準備しましょう。11ページ。表。備蓄品4種が表で示されており、それぞれの冒頭にチェックボックスがあります。また、飲料水やガスコンロ、缶詰などのイラストが添えられています。順に読みます。飲料水。飲料水は1人1日3リットルが目安。ペットボトルなどが良い。燃料。卓上コンロ、携帯コンロ、固形燃料など、ガスボンベの予備も忘れずに。非常食品、アルファ米、レトルトのご飯、インスタント食品、梅干し、チョコレートや飴などの菓子類など。その他の生活用品、生活用水、風呂、やかん、ポットなどに水を入れておく。毛布、寝袋、使い捨てカイロ、ろうそく、新聞紙、布製ガムテープ、キッチン用ラップ、自転車など。表、終わり。クエスチョン。災害時にどのように情報を得ることができるの？台風で多かった Q&A の表記あり。 災害時にはテレビのデータ放送や緊急告知付き防災ラジオ、防災情報メールなどで避難情報や避難所開設情報などをお知らせします。その他、市ホームページやツイッターなどでも随時情報を発信します。宇都宮市の情報発信方法。テレビ。災害時、栃木テレビなどを視聴中にリモコンの D ボタンを押すと、データ放送で災害情報などを見ることができます。ラジオ。レディオベリーやミヤラジ、栃木放送などで気象情報や避難情報などを放送します。防災ラジオもご活用ください。13ページ参照。市ホームページ、ツイッター。災害が発生した場合には、随時市ホームページやツイッターで気象情報や避難情報を発信します。ツイッター登録はこちらから。QR コードの表示あり。防災情報メール。ID100-3249。事前登録をすれば、災害時の避難情報や避難所開設情報が自動で携帯やパソコンに送信されます。登録はこちらから。QR コードの表示あり。12ページ、イラスト。テレビ、ラジオ、スマートフォン、封筒のイラストがそれぞれの記事に添えられています。イラスト終わり。クエスチョン。自宅が浸水想定区域内なのか知りたい。問い合わせ。河川課、電話 632-2682。農業企画課、電話 632-2474。市では台風や大雨などにより浸水被害が発生する恐れのある地域や被害の程度を予想し、市民の皆さんが速やかに避難できるようハザードマップを作成しています。ハザードマップを活用し、被災地の危険レベルや避難する場所を確認しましょう。詳しくは河川課または農業企画課へお問い合わせください。その他のハザードマップ。土砂災害ハザードマップ ID100-3241 洪水土砂災害ハザードマップ QR コードの表示あり農業用ため池ハザードマップ ID101-8908 農業用ため池ハザードマップ QR コードの表示あり欄外情報本文中に記載がないものは、原則として、対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。ID については、各番号を市ホームページのトップページで入力すると、関連ページが見られます。欄外情報、終わり。